ホセア書11章1節から、まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに、彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ、偶像に香を焚いた。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎から首輝きを取り去り、身をかがめて食べさせた。彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣はまちまちで荒れ狂い、たわごとを言う者を断ち、企みの上に滅ぼす。我が民はかたくなに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることは決してない。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、ゼボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りをもって望みはしない。獅子のように吠える主に彼らは従う。主がその声を上げるとき、その子らは海の彼方から恐れつつやってくる。彼らが恐れつつ飛んでくる。小鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から、私は彼らをおのおのの家に住ませると主は言われる。この主の日の礼拝の説教題、哀れみに胸を焼かれるは、ホセア書11章8節から示されました。新共同訳旧約聖書の1416ページになります。8節にはこう記されています。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。エフライムは北王国イスラエルの中心地で、神様からイスラエルという名前をいただいたヤコブの11番目の息子ヨセフの次男であるエフライムから始まるエフライム族の住む地です。エフライム族は北王国に属する部族の中心で、エフライムといえば北王国を指しています。さらに言えばエフライムといえば、まさにこの箇所がそうであるようにイスラエルを指す場合もあります。神様から離れて偶像礼拝に走り、アッシリアによる北王国の滅亡を招いたエフライム族に、北王国で予言をしたホセアは、5節から7節で激しい主の御言葉を人々に告げ知らせます。彼らは エジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣はまちまちで荒れ狂い、戯言を言う者を断ち、企みの上に滅ぼす。我が民は頑なに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることは決してない。この御言葉は、北王国イスラエルがご自分から離れてしまうことに苦悩される主なる神様の内なる叫びです。イスラエルの民がご自分を見捨てても、主の民を見捨てることができない、主なる神様の御心を激しく言い表しているのです。神様の激しくも限りのない愛は、罪ある人を許される主イエス・キリストの十字架へとまっすぐにつながっているのです。旧約聖書の最後に置かれているホセア書からマラキ書までの十二章予言書は、書かれた時代も様々で、それぞれに個性があります。その最初は紀元前8世紀に北王国イスラエルで予言を告げ知らせたとされるホセアのホセア書です。ホセア書の特徴は、主なる神様と主の民との契約関係が結婚に重ねられていることです。1章から2章で主なる神様はご自分から離れた愛するイスラエルを夫を裏切る妻に例えて激しく告発します。主なる神様は主の民の裏切りに苦しみつつも、裏切った民を見捨てようとはされません。いつの日か途切れた関係が元に戻る希望を捨ててはおられないのです。ホセアは北王国イスラエルで国王ヤロベアム2世の時代から、おそらく王国の滅亡に至るまで活躍した預言者です。主は預言者として召し出されたホセアに命じられます。行って、姦淫を行う妻と姦淫によって生まれた子らを受け入れよと。民が主に向かってしていることはまさに姦淫なのだと主は言われるのです。姦淫によるこの名は、一番目の子がイズレールです。これは地名で、ヤロブアム2世が国王となった際にクーデターを起こした場所です。ヤロブアム2世の王朝への主の裁きを表しています。2番目の子は憐れまれないという意味のロ・ルハマで、3番目の子は我が民ではないという意味のロ・アンミです。この3人の子供たちの名前が示すように、イスラエルと主なる神様との関係は断たれているのです。3章でホセアに2つ目の命令があります。3章1節にはこう記されています。行け、夫に愛されていながら寛容をする女を愛せよ。イスラエルの人々が他の神々に顔を向け、その星ぶどうの菓子を愛しても、主がなお彼らを愛されるように。 主はイスラエルを糾弾するだけではなく、北条の神バールに従った会員にもかかわらず、イスラエルを愛しておられることを明らかにされます。ホセアは苦悩に満ちた主の愛を証しする預言者です。主なる神様はイスラエルがバールなどの他の神々に惹かれ、死を捨てた罪を告発され、裁かれますが、それは主の民が過ちに気がつき悔い改めることを願っておられるからです。主の御前で悔い改め、主に立ち返ることを願っておられるからです。ホセア書は主が傷つき苦しまれるお方であられることを証ししているのです。この主の日に与えられました旧約聖書の御言葉、ホセア書11章1節以下をご覧ください。1節から4節にはこう記されています。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼らを呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ、偶像に香を焚いた。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎からくびきを取り去り、身をかがめて食べさせた。一節にありますように、主なる神様がエジプトで奴隷であったイスラエルの民をエジプトから救い出され、我が子として幼い主の民を愛されたのです。ところが二節にありますように、イスラエルは主なる神様から離れ、バールを神として仰ぎ、犠牲を捧げて偶像礼拝を行うようになります。しかし三節四節にありますように、主なる神様はイスラエルをお見捨てにはなりません。母親がわきまえを知らない幼子を育むように守り導かれます。主なる神様は生物学的な性別などは超越したお方であられますが、この聖書の箇所は神様の愛の母性的な側面が描き出されていると言えるかもしれません。8節にはイスラエルを見捨てることはできないとの主の苦しみが記されます。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる、と悲痛な叫びが記されています。アドマとセボイムは主なる神様に滅ぼされたソドムとゴモラの周辺の町で一緒に滅ぼされた町とされています。主がこれらの町を滅ぼされた時、主が苦しまれることはありませんでした。しかし今、主はイスラエルのために苦しまれ、イスラエルを憐れまれ、私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれると叫ばれます。この悲痛な叫びの後に主は9節で新たな約束をイスラエルの民に告げられます。もはや私は 怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。主はご自分が作られたこの世界を超越された聖なるお方であられます。この聖なるお方がご自身の正義と公正を曲げられることはありません。しかし主の民への限りない愛と慈しみのゆえに苦しまれるのです。この葛藤を乗り越えるために主なる神様と主の民との間に立たれ、十字架につけられた主イエス・キリストが待ち望まれるのです。私は神であり人間ではないとの主の御言葉は、聖なるお方のこの世界を超越された お姿を指し示しています。しかしもはや怒りに燃えることなく再び滅ぼすことはしないとの御言葉は、人間としてお生まれになる、人間と共に生きられるお方の到来を指し示しています。神様の一人も私たちの救い主、子なる神様の到来を指し示しているのです。人間の罪は水に流して忘れてしまうことのできるようなものではありません。それは人間の罪が今この時にも引き起こしている悪の現実を見れば明らかです。しかし主は罪の生み出す死と滅びのうちに私たちを捨て置かれることはなさいません。何としてでも死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとなさいます。罪を滅ぼし人間を救うため主イエスを十字架につけるという救いの御業がホセアを通して予言されているのです。そして主の十字架による救いの御業はイスラエルの民にとどまるのではなく、罪あるすべての人間へと広げられます。新しいイスラエルであるキリスト教会の民はこの世界に存在するすべての違いを乗り越え、主に呼び集められた者たちの群れです。ただ自らの罪を悔い改め、主イエスを主なる神様の一人も私たちの救い主、子なる神様と信じて告白し洗礼を受けた者たちの群れなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。人間の罪は水に流して忘れてしまうことのできるようなものではありません。それは人間の罪が今この時に深刻な悪を引き起こしているからです。しかし罪の生み出す死と滅びのうちに私たちを捨て置かれることはなさいません。何としてでも死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとしてくださいます。罪を滅ぼし人を救うために主イエスを十字架につけるという救いの御業がホセアを通して予言されました。神様の限りない愛は罪ある人を許される主イエスキリストの 十字架へとまっすぐにつながっています。そして主イエスの十字架による救いの御業はイスラエルの民にとどまるのではなく、罪あるすべての人間へと広げられています。新しいイスラエルであるキリスト教会の民はこの世界に存在するすべての違いを乗り越え、主に呼び集められた者たちの群れです。どうぞ神様、私たちを自らの罪を悔い改め、主イエスを、主なる神様の一人も、私たちの救い主、子なる神様と信じて告白し、洗礼を受ける者の群れとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈り。